ではこの明石の君に関するところ176、177で、これまた有名なところですね。大井の別荘のシーンです。これはあのナンバーワンレベルに近いところですね、出るところではね。176、177なんですが、前書き読むと、光源氏が我が子明石の姫君を紫の上の養女にするため、明石の上と姫君の母子が、母子がね、住んでいる大井の山荘を訪れ、明石の上が姫君と別れるところ。これはあの有名なところで、しばらく明石の君と娘はこの大井の山荘にずっといるんですね。で、源氏としたら紫の上の手前もあり、まあ自分の出世とかいろいろ忙しかったので、なかなかこの明石の君とその娘姫君なんかと会えなかったんですけれども、もう明石の姫君は紫の上に育ててもらわざるを得ないという覚悟を決めてこの山荘を訪れるというシーンですね。では読んでみましょう。古文です。この雪少し溶けて渡りたまえり。まあ雪が溶けてね。そして渡ったっていうのは源氏が大井にお越しになったんですよ。で、霊は町聞こえるにさならむと覚えることにより胸打ちつぶれて人やりならず覚えると。さあ明石の君としては霊はいつもならば町聞こえる、まあお待ち申し上げているんですけれども、さならむ、ここ大事ね。さならむっていうのは役にもあるように娘を源氏が養女として迎えに来るということなんですね。あ、私の娘明石の姫君を源氏様が迎えに来て、そして私の手元から娘が去ってしまうのだわというふうに覚える、思ったので、明石の君としては胸打ちつぶれて、もう胸が潰れるような気がして、で、人やりならでもまあ自分が招いたことなんだからっていうふうに思うんですね、まあ、運命なんだというふうに考えるわけです。では古文、我が心にこそあらめ。もうちょっと読みます。稲荷聞こえむを強いてや、あじきなと覚えれど、軽々しきようなりとせめて思い返すと。さて、明石の君が思いますと。我が心にこそあらめっていうのは、もう私の心次第だってことなんですね。じゃあ何が私の心次第かというと、娘をお渡しするのもしないのも、我が心にこそあらめ、私の気持ち次第なんだろうと。で、稲荷聞こえむを強いてやと。で、嫌だと申し上げたとすれば、強いてや無理やりに連れていくとか、二人の間を引き裂くということはなさるまいということですね。ですから、稲荷聞こえむを強いてやっていうのは、あの稲荷っていうのはもちろん拒否ることですね。ですから、嫌だというふうに聞こえむ、申し上げたとすると、強いて無理やりに引き裂くかというと、やは、反語です。まあ、そうはなさらないだろうなと。でも、味気なと。じゃあ、そうしたとしたらつまらない決心をしてしまったと。つまり嫌だって言ったならば、源氏様は私の娘を無理やり連れていくということはおっしゃらないわけだから、結局は嫌だって言えば娘は手元に残る。だけども決心としては、もうこの娘は私の手元から紫の上に育てていただく、つまり源氏の方に連れ去って行ってもらう方がいいんだっていうのは理屈上ありますから、自分自身ではつまらない決心をしてしまったものだ。自分的には嫌だと申し上げたいところなの。なんでこんなつまんない決心をしてしまったんだろうとは思うものの、はい、じゃあどうかっていうと、軽々しきようなりと。でも一度決めたんだから、これを軽々しくね、変えてしまうというのは、今更そうはいかないことだ。っていうふうに、せめて思い返す。もう一生懸命、一度決めた決心通り、娘は連れて行ってもらおう。というふうに思い返すわけですね。はい、このあたり、明石の君の心中が揺れ動いているところを読み取ってくださいね。私の気持ち次第で娘が連れて行かれるかどうかは決まるんだと。で、本来私は嫌だと申し上げたいんだと。そしたら源氏様は無理やりに連れていくことはすまいと。まあ、だけども一度決心してしまったことだと。つまりもう娘を養女として紫の上にもう預けると決めたことだと。だから今更その決心を変えるのは軽々しいことだから、いくらつまらない決心だというふうに今思うけれども、もうこの決心は変えまいっていうふうに一生懸命自分で思い返してるんですね。はい、じゃあ3行目途中から古文です。いと美しげにて前にいたまえるを見たまうに、愚かには思いがたかりける人のすくせかなと思ほすと。さあ、目の前にいるこの姫君。で、それを源氏が見るんですね。で、そうすると大層美しい可愛らしい様子で、で、座っていらっしゃるわけです。で、それをご覧につけて源氏は思うわけです。ああ、 愚かに思いがたかりげる、いい加減に思ってはならない明石の姫君との祝宴だったんだと。でその結果として今こんな可愛らしい娘が生まれたんだっていうふうに源氏は大思いになるわけですよね。まあ、あまりにも可愛いこの姫君の姿を見ては源氏は、ああ明石の君との縁はこれはもう前世から決まっていた運命だったんだと。そしてもうこの運命である以上いい加減では済まない二人の関係であり、この娘を引き取るということは本当に大きな出来事なんだということを源氏自身も覚悟を決めるわけです。はい、4行目の真ん中下からいきます。古文です。この春よりおおすみぐし、天そぎのほどにてゆらゆらとめでたくつらつき、まみの香れるほどなど言えばさらなり。これ姫君の様子ですね。さあ姫君はこの春から伸ばしていらっしゃる髪の毛があるわけですけど、天そぎ、これ子供の女の子の子供が天そぎっていうのをやるんですね。おかっぱな感じです。で、おかっぱ的な天そぎというのをちょうどやってて、でそれがゆらゆらこう揺れてめでたい、素晴らしい、美しい。で顔はって言ったらもうね、もう目元、顔形、素晴らしい、美しい、もう言えばさらに言うまでもないわけですよね。お母さん美人だし、源氏もかっこいいし、この娘は美人だっていうことを言ってるわけです。はい、では古文に戻って、終わりから4行目の下ですね。よそのものに思いやらむほどの心の闇、押し量りたまおに糸を心苦しければ打ち返しのたまい明かす。でこの姫君をよそのものとして思いやらむ、遠くからね思いやる、案じて暮らすようになる、そういう心の闇っていうのは親の心の惑いのことなんですね。心の闇っていうのは子供のことを思う親の気持ちっていうふうに訳すと大体うまくいくんですが、ここではお母さんである明石の君、母親の心の闇、心の惑いですねっていうものを押し量るのは源氏ですから、源氏がまあ察する、まあ押し量るにつけて心苦しいわけです。誠にいたわしいわけです。そこで繰り返し繰り返し今回の事情を説明するんですね。打ち返しのたまい明かすというのは、源氏が明石の君に対して、僕はこの娘さん預かって、まあ、絶対にあの将来出世させてみせるからねっていうような事情を打ち返し繰り返し繰り返し説明をするわけです。はい、では古文に戻ります。終わりから3行目の下のところです。何か各口おしき身のほどならず、何もてなし玉はと聞こえるものから、念じあえず打ち泣く気配哀れなり。さあそれに対して明石の君が答えます。何か、いえいえとね、私のように口よし、もう取るに足らないね、身のほどならず、もう身分の、あの取るに足らない身分のほどではなくでならず、そうじゃなく姫君を扱ってさえいただけますならば、まあ、要するに自分は口惜しき身なんですね。もう全然ダメだと。だけども娘は違うわけだから、そうではなく身のほどならず、自分のように低い身分のほどじゃなく姫君をもてなしてさえだにですね、ほどならずだに、だにってのはここはさえですね、類推です。で姫君をさえ、そういう立場でさえいただけるのであるならばというふうに明石の君は申し上げる、もののものからっていうの逆説ね、古文でいうとこのものからっていうの逆説で、と姫君のことを案じて明石の君は申し上げるものの、念じあえずもう我慢できなくなるわけです。で涙が流れていく姿、それを見た源氏はもうしみじみと心を打たれるわけですね。ですから明石の君は自分のことが取るに足らない口惜しき身だと思っていると。で残念な身分だと。でも私のような低い身分の扱いでさえなくやってくださるのであればといったところで、もう涙涙で、我慢できなくなって、しまっている姿を見た源氏も心打たれるというシーンなんですね。非常に有名なシーンです。はい、じゃあ薄雲の巻の品質のところ、この明石の君と姫君の別れ、そしてそれを見た源氏が心打たれるシーンというところ覚えておいてください。